この時間は今週月曜日から5日間にわたってお送りしてきました長寿医療一口メモです。今日が最終日となります。このコーナーでは栃木県後期高齢者医療広域連合の職員の方に長寿医療制度などについていろいろお話を伺ってきました。最終日の今日は他県で実際に起こった保険料を騙し取られた事件、いわゆる保険料の詐取事件について後期高齢者医療広域連合の増渕慎吾さんにお伺いしたいと思います。増渕さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、増渕さん、以前保険証の詐取事件のお話を伺ったんですが、今度は保険料、つまりお金を騙し取られてしまったという事件についてですね。
はい、皆さんもテレビや新聞でご存知の通り、高齢者を狙った犯罪が日々巧妙になっております。以前は保険料の還付金があるので金融機関に行ってください、着いたら携帯電話を使って指示しますのでというように巧みに誘導しまして、還付金を受け取るつもりの被害者が逆に犯行グループにお金を振り込んでしまう、そういった事件が起きていました。
はい、確か、金融機関の方でもATM 自動支払い機の前に人を配置したりする対策を行いましたよね。
はい、その結果被害を免れたケースもありました。しかし市や町の職員を装って直接お宅を訪問する場合もあります。こうした場合はそれが本物の職員かそうでないのか判断が難しいですよね。
はい、そうですよね。では実際にはどのような手口が用いられたのでしょうか。
はい、他県で起きた例ですが、被害者は自宅を訪れた役所の職員を名乗る犯人に、保険料の集金に来ました、今払わないと年金から天引きされますと言われて3万円を支払ってしまいました。その後領収書を取ってくると言って犯人はその場を立ち去ったそうです。
はい、その被害に遭われた方はその来訪者を職員と信じてしまったわけですね。でも市や町の職員と名乗られましたら、信じてしまう方も少なくないんじゃないでしょうかね。相手も巧みな話術を用いるでしょうしね。
そうですね、そこがなかなか見極めの難しいところだと思います。はい、ですからこの詐欺に合わない方法として、例えば納付書払いではなく口座引き落としにしておいて、最初から納め忘れがないようにしておくのも良いと思います。やはり納付したかどうか忘れてしまうと、そこを犯罪者につけ込まれかねないですから。
そうですよね。もし同じようなことが起きた場合にはどうすればいいでしょうか。
はい、お住まいの市役所、町役場の長寿医療制度担当窓口、または警察、もしくは広域連合にご連絡ください。新しい被害者を出さないためにも皆さんからの迅速な情報提供をお願いします。
はい、速やかな情報提供が必要ということですよね。
はい、
さあ今週は5日間にわたって栃木県後期高齢者医療広域連合の職員の方に長寿医療制度などについてお話を伺ってきました。このコーナーについてのお問い合わせは栃木県後期高齢者医療広域連合、電話 028-627-6805 028-627-6805 までお願いします。増渕さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。